問題を抱えている日本人々は不安や悩みを抱えながら生きている。そんな時こそ笑いを、楽しい声が集まる場所が今ここに。皆様、本日はファニーボイスルームにご来店いただき誠にありがとうございます。パーソナリティのマリーです。
ゆいです。
本日の出張はマリーでお送りしたいと思います。ということで、前回に引き続き、ミップは、お休みとなっております。今頃舞台練習を頑張っていると思いますので、
はい、
はい、頑張ってください。全然あの何の舞台に出るとか何にも分かんないですけど、
ね、
日にちしか分からないですけど、時間とか何円かかるのかとか ね、場所がどこなのかとか、どういう物語なのか全く分かりませんが、頑張ってくださいさあ、というわけでですね、はい、何その反応
いやでもこれはミップが悪いなと思って私聞いたしちゃうと。
あ、なるほどね、なるほどね、まあね、まあね、前回も言ってたしね、うん、まあそんなことでですね、はい、本日のオープニングテーマはですね、ゲリラ豪雨ということで、
はい、
最近やっとね、そのゲリラ豪雨が始まった感じがしません？
始まるものなの？
始まるというか、なんかこう、なんか、あ、やっと夏っぽい、夏の行事じゃないけどうん、これ放送日が8月4日なんで、
はい、
わかんないですけど、ゲリラ豪雨って多分9月の前半まで続くらしいですよね。
え、そうなの？
続くらしいですよ、続くところは。南の方とかは、東京はわかんないですけど、関西とかだと8月の後半までずっとゲリラ豪雨で、ひどいと学校がお休みになります。小学校とかね、中学校はわかんないけど、小学校は完全にお休みになります。まあ子供たちはね、イエーイって
でもあれ外にも遊び行けないくらいの雨だけどね。
でもうち当時遊びに行ってたよ、
あの雨の中。
うん、それだから遊んでた。
あ、
でわざと傘さしてね、ウィーって
まあね
もうね、記憶がある。でもうちね、ゲリラ豪雨って言ってるけどね、当たったことがない、まだぶつかったことがない。
本当にピンポイントなんだよね、ゲリラ豪雨って ね、
だからあれにピンポイントで当たる人ってかわいそうだね。
うん、まあそうだね。
ある今年入った、こいつ今年入ってゲリラ豪雨移動中にわーってなったりした、
お店に入った瞬間になったことは。
あー、じゃあいいね。
やばいと思ってお店入ったら、うん、雷鳴り出して、うん、すっごい雨が延々降り、
やばいよ、ね、
やばかった。
うちもさ、上京して3年目だけどさ、初めてゲリラ豪雨に当たった時にさ、これが噂のみたいな、バケツをひっくり返したような雨ってこれ、うんうん、と思って。まさにそうだよね、傘さしても意味ないってい
うか、ないよね。もうあの跳ね返る、地面に跳ね返る雨で自分濡れるもんね。
そうそうそう。でもなんか一応傘さすんだけど、結局それに風が吹いちゃうと、もう、うんうん、もう意味ないみたいな
もう濡れるかって感じだよね。
そうそうそう。今年はないかな。
でも今年水不足なんですよ。
それでも
あのゲリラ豪雨がピンポイントすぎてダムの上に降ってないんだって。
あ、なるほどね。でもあれってさ、下水道とか通った水って使われない？
貯水できないんじゃない、ダムの方に行かないっていうか。全体的には雨だから少ないんだ
って。でもなんか去年とかもあったよね、なんかダムの水不足みたいな、なんかなんかここの地方はめっちゃ降ってるけど、ここはめっちゃ降ってないから、こっちに水を移そうかみたいな。
そうそうそう、
なんかあったよね、そういう。
本当ね、雨がピンポイントだよね。
あ、そうなんだ。ゲリラ豪雨って本当にそんなピンポイントなんだ。
うん、だから私は経験ないんだけど、切れ目にいた人がいるらしいんだよ。
すごい。
ゲリラ豪雨のすっごい降ってるのからちょっとずれると降ってないんだって。
すごい。
雲の切れ目とかいいです
ね。すごいね、うちもそういう経験したいな、
はい、
とか思いながら、本日のご予約内容いきます。君をディバインと新コーナーファニータイム。これはですね、あのちょっとミップがいないので、ちょっと一回やってみて良さそうだったら続けたいと思います、
はい、
以上の2件となっておりますので、最後まで笑顔でお聞きください。この放送はインターネット放送局リフリネットよりお送りいたします。光栄著者の誕生日でわかる前世占いをもとに、君の魂のルーツを誕生日から紐解いていくこのコーナーとなっております。
はい、
今日はミップに引いてもらおうと思ったのにミップがいないので、またもやユイに引いてもらいます。
何、私は不服ですか？
違うの、だってずっとユイ引いてるじゃん、多分始まってからずっとじゃない？
うん、
でしょ、
うん、実はね。じゃあ引きます。今日の数字はじゃん、18日の皆さんの占いをお願いします。
はい、18ね、
18ですよ。
8って数字はうちでも好きだな。
あ、私も好き。
なんかいいよね、無限大、横にした無限大
みたいな、かわいいよね、なんかだるまみたいで。
ああ、そこね、 うん、うちはなんかねそのね横にしたら無限大っていうマークになるじゃない、
うん
う
ん、
うちの好きな関ジャニ∞のねマークだからねうちは
そこかい。
そうえでも結構
だってそもそも8が8じゃん。
だからそれをあえて横にしてるの知ってる。
はいはい先生18日のお願いします。
はいということで18日生まれのあなたの前世は、
はい
戦国時代の大僧侶です。
僧侶
僧侶僧侶の一番長かなこの多分大僧侶って書いてるから、
うん、
でまあ1っていう数字はねあのここの、コーナーで何回か言ってるかもしれないんですけど始まりとかスタートとか意味があるんですね、
はい、
8はまあ今冒頭で言いましたね、無限大っていう風な意味を表します、
はい、
でどっちもパワフルな数字なんですって、
うん、
で合計した9は知恵や完結、完全調和を表しそこから18っていう数字がなんだ関西弁になってるちょっとあんまり気にしないで、力強く頼もしいまとめ役リーダーすべてを統括統合する力などと、読み解くことができるそうです。だからリーダーシップがあるとかそういうことなんじゃないかな、
ね
うん、ということであなたの前世はですね、戦国時代の大名から信頼された策士で名アドバイザーとして重宝された大僧侶。
頭がいいんだね。
そうだね、うん、多分だからあのこういう作戦で今回行きましょうみたいな感じのなんか、のなんか多分相談するときにね常にそばにいたみたいな感じなのかな。普通の農家に生まれたあなたは幼い頃はガキ大将として子供たちのリーダー格として遊んでました。武士となって武士になったんだ、戦に出て、名を上げる夢を持ち一度は村を出るのですが、実戦を目の当たりにして武士には不向きと大きく方向転換。あなるほどね、
うんうんうん
出家して僧侶を目指します。厳しい修行を乗り越えながらも世渡り上手のあなたは僧侶の世界で、どんどん出世 していきました、賢く、いつしか戦のアドバイザーとして大名たちの相談役を引き受けるようになり、その名声は全国に知れ渡るようになっていきます、みんながあなたのアドバイスを聞きたがり、訪れようとしますがそう簡単に特定の誰かと組むことはできず、中立的な立場を守っていきました。結局誰にでもいい顔をするそのあやふやな態度がある大名の逆鱗に触れ、焼き打ちにあってしまうのですがその時あなたはかわいそう
ひどくないそれ
かわいそすぎるだろなんかかわいそうだよね
八方美人は良くないってことかな
逆鱗に触れちゃった
焼き打ち
にあってしまうかわいそすぎる笑っちゃった。うちこのコーナー始まってこの文章を読んでて笑うことってなかなかないけど普通に笑っちゃったよ、うん、ということでですねあなたが前世から引き継いでいる性格特徴です、
はい
当たってる人はなんかこうみんなに自慢してください。自慢できるところがあったら理知的かな。あの理科の理にね知識の知で理知的で
知的、
落ち着いた雰囲気を身につけている大人っぽい性格の優等生タイプのリーダーです。
なるほど
ね。その状況に応じて何事もとつなくこなす対応力は抜群。リーダーだけではなく時にはサポーターなどさまざまなタイプを演じ分けるスケールの大きさが特徴で常に一目置かれる存在です。人望があり自然と仕切り役を任されますが人当たりは甘くあくまでソフト。さっぱりとした気さくな性格で周囲の面倒見もよく親しみやすい一面もあります。冷静な客観視を持ち頭が切れるだけではなく現実的な実行力もあり夢やロマンを具現化するためにパワフルに行動していける人です。
いいじゃん。
ってことで有言実行タイプらしいですね、
うんうんうん、
まあみんながみんなが分かんないけど有言実行っていいよね。
いいよね。
言った言葉に責任を持つってすごい大事だなと、うん、思います。大人っぽい性格の優等生ね、
うん、
なんかいるよね。なんかガキ大将っていうよりは多分ガキ大将って言ってたけど、うん、あちっちゃい頃は前世がねって言ってたけど結局なんかなんだろうななんかこうイケメンなんていうのかな文系みたいな。
あ、うん、
なんか
できる人だよねこれね。
そう完璧
ね。
メガネかけてそうだよ。
そう
勝手な妄想です。
なんかもう学級委員長タイプだよね。
そういう感じ、うん前世が導くあなたの恋愛結婚です。本音の感情は抑え自分の頭の中で組み立てたシナリオ通りに恋愛を進めようとする傾向があります。ただしどこかで必ず本音でパートナーと向き合う必要に迫られるのは覚悟をしておきましょう。なるほどね。
計算的な人だねきっとね、うん、自分の人生計算してるね、
うん、だから多分ね計算通りじゃない行動をされるとえってる人だよ、うんうんうん、多分うちなんかとは絶対合わない、
感覚派だもんね、
そう、 うち感覚派だから、表面的には理想の母妻、夫、父を演じるので、うんうん、周囲からは高い評価が得られるタイプです、
はい、
なるほどね、うん、あなたの現世での課題です、これを克服していきましょう、責任感が強く、自分を追い込みがち、周りの期待に応えようといろいろと、いろいろいろんなところに気を使いすぎて疲れ果ててしまうことも、全てに完璧を目指し人生を思い通りに支配 しようとするので常にストレスを抱え込んでいるかもしれません、
あーでもそういう人いるよね、わかるわ、
まあでもできないことはできないからそこをねペーンってうちは投げちゃうんだけどね、うん、多分それができない
ん
でしょ
うね、できないからストレスが溜まるんだよね、
そうそうそう、現世での適職です、基本的に優秀な人でリーダーとしての実力も十分ですが、独立志向は薄く組織の中で自分の役割を完璧にこなして権力を握りたいタイプです、うん、怖い、なんかなんかや
な
できる、
なんか参謀タイプだよね、
うんうん、そうそう、野心家でもありますが表立って敵を作ることのない世渡り上手で、周囲からの評価は非常に高いでしょう、うん、待って待って結局だから適職は何そういう感じ、なんか要は社長とかじゃなくて
秘書なの、秘書でもないね、
あでもそんな感じだよね、なんかうまくそれで社長をコロコロこうやって回すって、
ね、そんな感じだよね、野心もあるしね、
やらしい感じだ、うん、で、前世での金運です、
はい、
高学歴で秘めたるプライドも高いので、常に中流以上の生活はキープしようと努力します、お
野心家だからね、
金運は安定しており大きな浮き沈みはないでしょう、お金の扱いは堅実で一発勝負など、無謀な賭けはせず着実に財産を残します、なるほどね、まあでもこういう人だったら旦那さんでもいいかもね、こうお金が、
そうだね、でもなんかさ計算会のことしたら怒られそうじゃない、
確かに怒られるというかなんか俺の予定表にそれはないみたいな、
そうそうそうそう
で何もできなくなるみたいでしょ、
スケジュール管理もきっちりやりそうじゃない、
あ几帳面なの嫌だな、だからあんまりきちしてるの嫌だな健康運はですね、
はい、
かなりの頑張り屋さんで体を酷使しがちです、親しい人にも弱音は吐きませんし決して表にも出さないので、はい、周囲には気づかれません、自己管理を怠り我慢しすぎると大変なことになる可能性もということで、
溜め込んでんだね、
うん、でも分かる分かる、
心も体も、
うん、A 型っぽいね、もう A 型全員を言うわけじゃないけどなんかそんな感じがします、そんなあなたにおすすめの魔法の口癖です、一人一人がみんなのために、みんなはただ一人のために、
うんうん
ですって、
はいそうですね、う
ん、だから要はあなたばっかり頑張んなくてもみんなもやってるからみたいなことじゃない、
あ確かにそういう意味か、う
ん、だから周りの人もあなたのためにやってくれてるから、うんうん、あなたもなんかそんな気張らなくていいよみたいなことだと思います、
はい、う
ん、ちなみにですね、気配り上手の20日27日生まれの人と相性がバッチリだそうです、
うん、
逆に、10日や14日生まれなど空気読まない相手は苦手らしいです、
あー振り回されるっていうか分かんないんだろうね、うんうんうんうん、行動が
そうそう、ちなみに同じ記憶を持つ有名人がですね、
はい、
おー結構私の好きな人が最初に出てきた、豊川悦司さん、中居正広さん、岡田准一さん、小雪さん、安藤美姫さん、最近ママになりましたね、彩香さんとかなどなど、ですね、
うん、
そんな感じなんですけれども、はあ、当たっていたでしょうか、18日生まれの人ね、あやふやな態度をねあんまりやると逆鱗に触れて焼き討ちになるかもしれないので
そこかい、そこじゃない、
気をつけてください、もう以上、君をディバインのコーナーでした。